線ナビ。
インターネットラジオ天ナビ、今日もお送りしていきましょう。というわけでございまして、今日はですね、8月の30日の日曜日でございます。いや、もう8月も終わりというような感じでございまして、まあ、9月ということになりますとね、まあ秋口、秋という感じになるんでしょうかね。まあ、そういう感じになりますのでね、まあ、本当に今年はね、短い夏という感じでしたね。まあ、7月の末までですね、まあ、梅雨という感じでございまして、まあ、雨続き、もう東京なんかなんか7月なんか1日しかね、晴れた日がなかったこと、ね、その話を聞きましたけどもね。いや、もう大変なね、雨でしたが、まあ、それで8月になったなと思って、1ヶ月しか夏がないのかと思ってたら、これがもうバカ暑いというですね。まあ、それでなんか1ヶ月間でまあ凝縮された夏という感じになりまして、もうね、夏だと思ったらですね、もうそうしたらあれですよ、8月の末にですね、もうね、夏が終わりの曲がいっぱい流れてくるというですね、そんな感じでございまして、もうあっという間に夏も終わりという感じですかね。まあ、9月になるとね、さすがにちょっと涼しくなるんじゃないかという感じもしますよね。まあ、この感じですとね、なんかちょっとね、ちょっとなんか日も短くなってきたという感じですかね。6時ぐらいになるとなんか、ね、なんかちょっと暗くなってきたという感じがしますもんね。まあ、そういう感じでございますのでね、まあ、本当に季節感というのもですね、日本春夏秋冬とありますが、まあね、これがもう夏が本当に短くなってきましたね。まあ、そういうような感じでございまして、まあ、本当にね、まあ、季節もどんどん変わっていく、ね、この、ね、最高気温39度とかっていう夏ですよね。まあ、本当に僕らが小さい頃はですね、もう33度ぐらいまで上がればね、もう夏という感じでね、普通にプールとか行ってましたけどもね。まあ、そういうような時代からね、もう外に出ると危険な夏というですね、そのぐらいの暑さに変わってきたというね、そんな感じのね、まあ、時代になってまいりました。もうコロナも含めてですね、まあ、いろんなことで本当に注意しなきゃいけない、まあ、本当に世知辛いですね、こういう時代になってまいりました。はい、そんなわけでございましてですね、まあ、本当に大変申し訳ございません。なんかね、昨日ですよ、私Facebook でですね、なんと乗っ取られたというね、そういうことになってしまってですね、私の友達ですね、900人以上いらっしゃるんですけどね、その方に漏れなく、なんかそういうなんかなんだっけ、なんか最近変なビデオがですね、送られたんじゃないですか。そのあなたみたいっていう、あなたみたいっていうなんか変な動画みたいなですね、そのなんかメールといいますか、メッセンジャーにですね、送られたという感じなんだと思いますね。もうなのでね、大変申し訳ございません。それを開いてしまった方からですね、またなんか乗っ取られたというような状況のですね、やつが来まして、なんか私のちょっと責任を感じてますけれどもね。いや、もうちょっとね、なんか油断をしてなければいいのかなと思って、まあ私もこういうものをね、開かなければ、まあ、感染しないもんだと思ってましたんでね、私開いた経験っていうのがまあなかったんですけど、なのにね、こうやって乗っ取られるんだなとかっていうことも思いましてね、なんか本当に他人事ではないというふうに、ね、思って、もう本当にね、びっくりしましたね。昨日からですね、皆さんにはいっぱいなんかメッセージをいただきまして、もう辻さん乗っ取られてますよとかっていう感じでね、もう久しぶりの方からもご連絡いただきまして、まあ、本当にある意味なんか久しぶりにこうやって会話ができてありがたかったなっていう部分もなんとなく思ったんですけど、だけどね、なんかそういうこと以前になんかすごく迷惑をかけているんじゃないかっていう気持ちになってしまってですね、なんか大変皆さん申し訳ございません。そういうような話をしてたらですね、いやいや、これはね、辻さんのせいじゃないんだっていうことでですね、まあ、ちょっと風邪をひいたぐらいなもんなんでとかっていうような話でですね、まあ、いろいろと励ましていただいたりなんかしましたけれども、まあ、そういうようなね、もう本当に Facebook の乗っ取りというのがもう最近横行してますね。これはもう一体何のために誰が作ってるんでしょうか。これなんかね、すごいですよね、この動画を使ったなんか乗っ取りね、そのパスワードとかが抜き取られてるんですかね、これはね。まあ、とにかくパスワードをですね、とにかく ね、あの変更するということがもうすごく重要なことになるんじゃないかと思いますので、あのぜひあのパスワードをですね変更していただいて、ね、もう本当にあのね、あの岩垂先生からも言われていただいてますよ、怖いですよねこれって、もう相当大勢の人が乗っ取られてますよっていうですね、そういう話でしたし、いやもうまさに本当そうですよ、もうね、あのあっちこっちからこういうね乗っ取られましたっていうような連絡があったりしてね、もうどういう風なんでしょうか本当にね、まあ、乗っ取りね、なんかあのそういうあの個人情報とか抜き取られるっていう可能性があるんでね、ぜひあのこれからの時代も本当に世知辛いですよね、なんかあのそういうなんかあの犯罪のね、なんかね、なんですかね、まあ、そういうあの、ね、元になってしまうというかね、なんかそういうことはね、ちょっとこれはいかんなというなんかね、何かが新しいものが入ってくると、新しいなんかウイルスみたいなものがですねこうやって出てくるわけですよね、まあ、あのまあ愉快犯なのかなって気もしますけれどもね、だけどなんかね本当にあの危険なので、ぜひ皆さんねパスワードね、ぜひねあの変更していただいたり、いろんな対処をしていただきたいと思いますね、私が元であのこの世に乗っ取られてしまった皆さん、本当に大変申し訳ございませんでした、まあ本当にね、あの私も今後注意しますんで、ちょっとね複雑なパスワードにしましたんで、簡単にはまあちょっとね、乗っ取られないんじゃないかと思いますけどね、これからねどうなんだろうね、そういうこともありまして、もう Facebook を狙った乗っ取り犯ですよね、これ本当にね注意していただきたいというふうに思います。はい、まああのそれでですね、まあ、今週はなんかあの本当に日本の政界にもう大きな激震が走ったというね、そういうなんかあの大変なあのニュースが流れてまいりましたがね、あの安倍総理がですねついにね退陣ですよね、辞められるということになりました、総理をですね、まあ、そういうようなことなんですが、この、ね、原因が何といっても体調不良ということで、まあ、安倍総理はですね、まあ、私と同じあの潰瘍性大腸炎という、ね、あの病気をですね患っていらっしゃるんですが、まあね、あのお医者さんにも言われましたよ、もうあの、ね、今は、ね、潰瘍性大腸炎についてはいい、ね、薬があって、ね、安倍さんもそうだから、安倍さんなんかがあんな、ね、もう激務だけど本当に元気に仕事しているっていうのもこういう薬がねあるから、もう今はもう本当に恐れる病気ではなくなったんだって話を聞いてましたけどもね、いやだけどね、あのこうやって安倍総理がですね、あの最近体調が悪いというような話でね、なんかあのね総理官邸を歩いて行かれる時にね目がうつろだったりね、それとかあの歩くスピードが遅かったりね、あのそういうような感じだったり、あの声が枯れてきたりっていうですね、そういうことってこの点ナビ聞いてみる方はよく知ってると思いますけど、私ね潰瘍性大腸炎が悪い時はですね声が枯れてくるんですよね、あれねもう完全に潰瘍性大腸炎の症状ですよね、まあ、声が枯れてくるとかですね、あの歩くのが遅くなるね、もう民子さんからよく言われましたからね、辻さんもっと早く来て早く歩いてとかって言われてすいませんこれねもうね今ちょっと歩けないとかっていうね、そんなことがありましたからね、だからねもうまさしくあの潰瘍性大腸炎のこの症状だなとかっていうふうに見ておりましたね、そうしたらあのこのね会見で何を、ね、お話になるのかなと思ったら、その会見前にもうね、安倍総理がもう辞められるっていう意思を固められたというようなねニュースが流れてまいりました。いやもう本当にあの一番ね、本当に日本の歴史の中であの総理大臣のその任ね、あの長く務められたというあの方ではですね、あの佐藤栄作さんを超えてですね第1位になられたということですが、潰瘍性大腸炎を抱えながらですね、もうこういうあの第1位のですね長いあの総理のですね、そういうあのねもう期間をねあの務められたというのは素晴らしいことだなというふうに思います。もう本当にあのこの病気というのはですね、もうちょっとあのなってる人じゃないと分かんないですよね、この大変さっていうのは。あの私もねあんまりあのこうあの実際にあのいろんな仕事しながらね今やってますので、最近はねあのそこまであのねそういうあの症状が出てこなくなりましたんでね、本当にありがたいなと思ってますが、あのこのねあの潰瘍性大腸炎というのはとにかくあの再燃するんですよ。あの治ってるなと思ってもですね、治ってる期間っていうのがあって、またねまたあの 始まるっていうかね、そういう期間がまた出てきたりですね、そういうのがありますのでね、本当に注意しなきゃいけないというような病気なんですが、まあね、これ昨年の私2月頃からですね、まあ発症しまして、丸1年間ほとんどね、もう間違いなく 120% ぐらいもう血便でですね、もうそれで今年の1月からもう本当にね、もう耐えられないぐらいのね、その生活がまともにできなくなってしまったんでね、あ、これは大変だなと思いましたし、まあこれ以上ね、放置したらもう死ぬんじゃないかと思いましたんでね、まあそれで再度お医者さんに見ていただきましてね、潰瘍性大腸炎ね、大腸カメラとかやったらですね、まあ、昨年の状況よりも相当ひどくなってるみたいなことでですね、それでステロイドとかそれだとか今ですねリアルだっていうのをですね、まあ、飲んでますけれども、まあ本当にリアルだについてはですね、もう最近の新しい薬なんですけど、もう本当に体に吸収されずにですね、要するに悪い部分といいますか、このね、潰瘍ができる部分にくっつくというですね、それで腸だけを治すというと非常に効率的なそういう薬なんだそうですけどもね、まあそういうのが最近は出てきまして、まあそれでね、私ずっとねそれを飲んでいるという状況ではありますが、やっぱりねこれずっと飲み続けないといけないというね、そういうような感じでございまして、またね安倍総理が言ってみましたけども、まあね、新しい薬っていうのは、まあ、点滴で入れるんだというような状況でしたが、まあね、この潰瘍性大腸炎の薬をですね点滴で入れるっていうのは相当悪い状況だと思うんですよね。もう普通ね、潰瘍性大腸炎ってのは大体その薬でね、飲んで治すというような感じなんですけど、まあよっぽど悪い人が、まあ、点滴で薬入れるという状況ですよね。例えばもう本当にはもうね、この炎症の、ね、度合いが、ね、ありましてですね、それは僕 4.9 だったんですけど、まあ、0.3 というのがね、通常の状態というような感じですけど、まあ、0.3 のところがですね、私はもうひどい状態の時 4.9 だったんですよね。で5以上になるともう入院というような一つのラインがあるみたいなんですが、まあ、そういうね、まあ、入院する寸前というような状況でしたけどもね、まあ、入院するとどうなるかというと、ステロイドをですね、まあ、点滴で入れるというような形になるんですよね。まあ、ステロイドっていうのは、まあ、いわゆる何ていうんですかね、まあ、何でもかんでも炎症は抑えるんですけど、だけどね、もう何ていうんですか、もう副作用の宝庫みたいな、そういうもう 山のような副作用があるわけですよね。もうだから飲み続けるといけないし、体に入れ続けるといけない、ね、いわゆる一時的にドーピングって、ね、ありますけども、ああいうね、例えば体操選手、スポーツ選手がですね、まあ、一時的に、まあ、なんとかね、この、その自分のね、なんか、その、まあ、可能な動き以上のですね、動きができるようにしたいというですね、いわゆる、まあ、ドーピングっていうやつなんですよね。あれとね、いわゆる同じなんだというふうにおっしゃってるんですよ。もうこのステロイドっていうものはですね、もう確かにね、もう体を 動かしてないと、もうね、どうしようもなくなるんですよ。ステロイド飲んでると。ね、なんで体をこんなに動かさなきゃいけないのかっていうぐらい動かさないと、じっとしていられなくなっちゃうんですね。まあ、とにかくそのね、ステロイド飲んでる間に私もう本当にね、倉庫の移転だとか、倉庫のね、もう整理だとかですね、もう CD の整理、それとかですね、売らなきゃいけないものは全部売っちゃったりですね、それだとかもう本当に綺麗さっぱりにね、部屋の中片付けたり、いろんなことがね、おかげでできたんですよ。このステロイドのおかげで。ドーピングですよね、完全にあれ。だけどね、もうそれで飲み続けて3ヶ月とか4ヶ月とか飲んでるとですね、今度副作用に、ひどい副作用にその悩まされるというね、そういうものなんで、長いことは絶対飲めない、ね、そういうような薬なんですね。まあ、それで私の場合はすぐに症状が抑えられてですね、まあ、それでステロイドをもう今もやめてますけれども、終わった後で、まあ、状況が悪化していないかっていうのをですね、ずっと検査しながら、ね、やってるんですが、今も月に1回の通院って形になってますけどもね、まあ、それでリアルドは、まあ、今毎日2錠ずつというような 感じでございますがね、そんな風になっております。まあとにかくね、あの世の中にはですね、もう僕らも20万人ぐらいかなという風になってたんですけど、今16万人ちょっとぐらいなんだそうですね。まあちょっとよく分かりませんけれども、まあそういうね、本当にあのダントツに多いというね、日本のですね難病指定の病気の中でね、もうとにかく多いんですよ、この人数が、あの患者さんの人数がですね多いんです。まあそれであのね、何ともないっていうような状態でですね、まあ血便だけっていう状況のね人もやっぱりたくさんいらっしゃいますし、まあとにかくひどくなっちゃうとどうしようもないんでね、まあそういうような感じになってる人もいますのでね、まああのね、とにかく難病指定とかっていうことなんで、まあ保健所でですね、まあこういうあの申請を出すとですね、医療費がまああの安くなるというか、まあ国が負担してくれるというようなことにもできるというようなね、そういうような病気でもありますので、まあそういう申請も出してますけどもね、その出してからも3ヶ月ぐらいかかるんだそうですけども、その結果が出るまでですね、まあそういうようなことがありますので、まああの本当に安倍総理はですね、だいたい20代の頃からまあこういう発症されているって私も聞いてますけども、まあだけどね、今65歳ですから、もう約40年ぐらいですか、まあそのぐらいずっとねこの病気とね、まあ付き合ってるわけですよね。なかなか治らないっていうね、そういうような種類のものですのでね、まあ、西洋医学の中ではもうね、とにかくまあ完治しない病気ということで、まあ本当に何ともないなと思ってる間はもう寛解期というのに入っているだけだという、そういう考え方ですよね。まあ、そういうような感じなのでね、本当にあのね、潰瘍性大腸炎の方々ね、あの大変だと思いますけど、まあ、僕もですね、まあ、しっかりとね、できる時にはできることをやろうというような感じであのやっております。またね、あのストレスはとにかくあんまりかけられないんで、自分自身ですね、なのであのそういうのはなるべくね、まあ、あのストレスを感じないようにね、自分で努力しようというふうに思っておりますし、まあね、とにかくあのね、このストレスがまあ原因なんじゃないかというような話なんですよね。まああのいろんなことがあります。もう本当に世の中にはもうとにかくね、ストレスになるようなこと、ストレスになるようなことがいっぱいありますのでね、まあその辺はね、本当に皆さんであの個人個人でですね解消するね、それは大事なんじゃないかと思いますね。あのぜひあの体にはね、本当にあの注意をしていただいてね、潰瘍性大腸炎の 方々もね、もう本当に意外とね近い方で結構潰瘍性大腸炎の方って結構いますんでね、まああのね、本当にあの体にはぜひ注意をしていただきたいというふうに思います。まあこれもどうなんですかね、あの最近の病気というような感じなんでしょうかね。まああの言ってみれば40年前からあるというわけですから、まあそれ以前にもずっとあったんでしょうけどね、最近はねもう若い人だけじゃなくて、まあ僕らみたいな50代の人もですね、潰瘍性大腸炎になるというようなこともありますのでね、まあ本当に注意をしていただきたいというふうに思います。はいはい、そんなわけでございまして、まあね、誰が、ね、まあ、次の総理になるんでしょうか、まあ、いろんな話がいっぱいありますけどもね、本当にあの国を担っていただくという方でございますからね、もうぜひ、ね、この日本を良くしていただきたい、ね、そんな思いで、ね、おります、まあ、このコロナ禍、ね、本当に一体どうなるんでしょうか、ね、まあ、そんな感じでございますけどね。いやね、私もあの本当にね、こうやって音楽をずっと22年もやってるんですけど、だけどまあ今年はね、全くほとんど音楽活動っていうところができないもんですから、まあね、本当にね、今までどうしてだっけっていうような感じの思いもあるんですよ。なんかね、その音楽活動ができない分、なんかね、別のことをやろうかなと今はやってますけれども、だけどね、なんか思いはですね、まあ、昔は頭の中の大半が音楽活動だったんですよ。だけどね、今ね、大半が音楽活動ではないことっていうところに、まあ、シフトしてるっていう状況ですよね。なんか本当にコンサートしようと思っても、そのコンサートするというような部分で人を集めるってことが まずできないわけですから、なのでね、まあ、コンサートではなくて、どうしようかなっていうふうに思ってるうちにですね、なんかね、だんだんね、音楽に対するなんかそう思いっていうか、そういうのがなんか自分の中でね、だんだん小さくなってくるんですよね。でそれがなんか一体何なんだろうとかっていうような、そんな 思いもあったりですね、まあそういう気持ちもありましたね。あの正直なところがですね。だけどあのね、最近ねふとね、やっとなんかあの音楽のビデオを見れるようになったんですよ。なんか音楽のビデオすらも見れなかったという感じだったですね。最近は何なんでしょうか。何かね、自分でなんかあの、違ったものというか、まあ、僕らがねこうやってやっ、まあ、音楽活動やってきたにもかかわらず、なんか音楽をなんか避けて通ってるという感じだったというようなこともなんとなく思うなという気がするんですよね。というのはなんか音楽をやりたいなっていう気持ちになったところで音楽ができないっていう状況ですから、なのでね、まあ、この辺のあたりはもうちょっとどうしようもないですよね。そんな気がしますけれども、だけどあのね、あの最近あのレコーディングもちょっとずつ始めました。あのね、あのご依頼をいただいているっていうような制作がありますので、ね、それもですね、まあ、あのサンプルの音源を作らなければいけない。だけど僕はもうね、長野県に行ってレコーディングすると言っても、ね、そのちゃんとした場所でレコーディングすることができないんですよ。僕はもうだって県外者扱いですからね、県外者は取れませんというね、場所を使えませんというそういうことになってしまってますので、もう本当にねとんでもない場所でレコーディングしようということも考えるわけなんですが、まあね、今回はね本当にあのね、あのありえない場所でレコーディングしたんですが、意外にもちゃんと撮れたというねですね、まあそういう感じでございますね。本当にね、どうなんですかねこれ本当にね、まあいろんな部分でなんかね、なんていうんですかね、まあ音楽活動する上においてのなんかそのまあ、障壁というか、ね、そういうのが結構あるんですよね。まあそうなんですが、で自分にとっての音楽活動、音楽というような部分をやっぱり見直さざるを得ないですよね。で音楽って自分にとって何なんだろうとかっていうことがきっちりと自分の中にないとですね、まあ、音楽活動ができないんでどんどん小さくなっていっちゃうんですよね、そういう思いっていうのが。ね、だけどね、こういうタミコさんの音楽とか歌をですね、ちょっとこの前ね、おとついかなレコーディングをしたんですけど、やっぱりなんかタミコさんの歌声っていうのはね、やっぱり自分にとってはすごく響きますし、やっぱりね、なんていうんですかね、こういうこの歌があるから、なんかその22年もですね、なんかよしも前向きに自分の体を張って頑張ろうみたいな、そういうところまで来たわけですからね、そういうような思いっていうのがやっぱりふつふつとね、こういう歌を聴くと蘇ってきてですね、やっぱりもうちょっとね、もうちょっと頑張りたいなって思いがね、どんどん出てきました。ね、それで今はですね、まあ、この音楽活動をするというような形であってもですね、もうだって音楽活動できないんですから、もうかといってなんかライブハウスで何かね、本当に誰かのためにとかって言いながら、まあね、本当に歌を歌うというようなことも、まあ、これもいいのかもしれませんけど、なんかガネットとしてどうなのかなっていう気もするんですよね。どう自分たちにとってはなんか、ね、演奏はしてますが、だけど、ね、本当にこの人のために何か役に立ってるんだろうかっていう感じをですね、考えますと、なんかライブをしたというようなことだけで終わるんじゃないか、ね、そうじゃなくてなんか一人だけでもですね、何か本当にそのガネットの音楽を聴いてなんか生きるエネルギーをですねもらいましたとか、そういうような形にできるような何かができればいいなというふうにね、今は思うようになりました。なんかね、もう大きいコンサートやるとかそんなんじゃなくてですね、一人のために歌を歌ってもいいんじゃないか、でそんな思いに駆られております。ね、この前もですね、このお弁当をやってるんですけど、うちの会社でですね、でその方にですねギターを弾いて、その従業員の方ですけどね、信州夢参加という曲をですね、こんなのできたんですよとかって言って、なんか僕がね松本におりましてギターを持ってですね、その日レコーディングをしようと思ってましたので、ね、その信州夢参加を歌って、タミコさんが歌ってですね、僕がギターを弾いたんですが、ね、本当に聴いている方はそのね従業員の方1人だったんですね。だけどね、その方がですね、なんかすごくものすごくなんかね、 もう感じる部分があってですね、なんかね歌を歌った後で突然なんか涙を流してですね、なんかいろんなことを語られてきたんですね。なんかねそういうことっていうのがやっぱりガネットらしい音楽なんじゃないかなっていうふうにやっぱ思うんですよね。もうとにかくあの本当にあの過去にいろんなことやってきたけど、だけどねやっぱりガネットの音楽ってやっぱそういう音楽なんじゃないかなと思うんですよね。本当にあの一人の方のなんか生きるエネルギーっていうのが何らかの形でなんかその涙とともになんか生まれるみたいなね、そういうことがあるっていうのの繰り返しをやってきましたね。本当にあのね、誰かのためにあの歌を歌うね、それであの本当にあの出会った方の目の前でギターを持ってですね、民子さんが生声で歌うね、そういうのでも本当に十分なんかこんな風に伝えられるわけですからね。あのそういうようなことって、まあ、活動って言ったらどうなのかなと思いますけど、まあ、いわゆるライフスタイルであってでね、あの行きたいなというような思いがですねすごくなんかあの強くなってきたという感じでございます、ね、なんかあの自分たちがやってきたのコンサートのビデオとかですね、それだとかあの YouTube っていうかですね、そういうのはあんまり見れないんですよね、なんか知らないけど、あのだけどあのそうじゃなくてね、今日ねたまたまね五大悟のねあの40周年記念のね、ライブをですね、なんかファミリーチャンネルっていうチャンネルですかね、あれをねあの見てたらですね、あのねもう皆さんあの本当に年を取って、それでねあの竹川幸秀さんとかね本当にあのちょっとお太りになったりなんかしてね、もうだけどいいような感じで年を取られてるんですけど、だけどね本当に音楽としてはですね、もうすごくあの当時のまま素晴らしい演奏を聴かせていただきました。あのねビデオっていうかね、こういうライブのビデオ、今当然そういうことできませんけれども、あのね昔40周年記念というような形でですね、まあ、演奏された時のまあ映像、ね、もちろんねあの浅野高美さんね、本当に残念ながら68歳という若さでお亡くなりになりましたけれどもね、本当にあのギタリストのねあの方でしたけれどもね、その追悼ということでなんかねビデオとして流されておりました。あの映像を見てですね、なんかすごい触発されましたね。まあ、あの当時1980年ぐらいですかね、もう今から約40年ぐらいになるのかなと思いますけど、だけどねあの当時の音楽というものもですね、まあ、ガンダーラだとかそれだとか銀河鉄道39だとかね、ビューティフルネームだとかね、いろんなものを聞いてましてですね、いやいい曲だなと本当思いましたですね。あのやっぱりあの時を超えてなんかね20年30年40年超えてもなんかねこうやってあの同じようにいい曲だなと思える音楽がこうやってあるっていうのはすごくいいなと思いましたね。やっぱりあの僕らもなんかね結局あの音楽活動をやってますけど、なんかあのね別にあの本当僕らなんかはあのねもう当然あのこうやってね売れる音楽というような音楽というものをですね、まあ一時的に目指したこともあったんですけど、だけどこれは結局違うんだなっていうこともよく分かったんですよね。なのでなんかあのね自分たちがやれる音楽ね、ガネットじゃないとできない音楽ね、そういうものをですねあのこれからちゃんとやっていきたいなというふうに思いますね。あのこれあの本当に皆さんにですね、まあガネットが音楽を作って差し上げるっていうのもですね、これあのやっぱりあのねこれはあの自分たちのまああのまあできることとしてあのさせていただいてるな、させていただいてますが、でそれもやっぱりあのねテーマとしてやっぱり自分たちがこうやってあの音楽をですね皆さんの役に立ってる形というのは、まあ、こういう形でしかないのかなと、ね、いうような感じも今はね思っておりますけどね。はい、そんなわけでございます。まあ本当にあのね、まあ、自分たちができることっていうのがもしかするとねこの年を取っていきますとね、もう本当にあのなんか少しずつ狭まってくるのかなというね、そんな気もしますけどね。だけどなんかあのそういうような思いもありながらなんかねこうやってあの五大悟の皆さんのですね演奏とか見てたら、やっぱりねもう年を取ったとか取らないとかそういうことではなくて、やっぱり自分が今表現できることをなんかあの やりたいなというね、そんな思いが、ね、出てきましたね。それであのね浜田省吾さんの J ボーイとかですね、そのビデオを見たり、いやもう頑張ってんなとかっていう感じがしますよね。本当に素晴らしいなというね感じでございますがね、僕はあのなんか浜省はですね、まあ本当になんかねあのオンザロードの時代ですよね、本当に ね、愛の世代の前にとか、あの辺のあたりですよね。もうね、やっぱりすごい触発されましたね。かっこいいですし、やっぱりあの何、終わりなき失踪とかですよね、本当にね、もうあの飾ってあったギターを見た時ってあれですよね、本当に稲妻がっていう、あれはね、いまだにね、なんか自分の中で本当に心の中に稲妻が走るような曲ですよね。なんかね、ああいうのをね聞いて、なんか音楽っていいなとかって思うようになりましたですね。なんかね、自分の中ではなんかあの音楽っていうのが一つのなんかあの仕事みたいな感じでずっとやってましたんで、そうじゃなくてやっぱり音楽を楽しむ、ね、これからこういう時代じゃない時代の中でですね、音楽をやっていくためにはですね、なんかそういうような感じっていうのは絶対必要ですし、なんかあのね、本当にあのなんていうんですかね、あの当然のごとくあの到達点なんかないんだっていう前提のもとに、自分が今できることをですねやっていく、ね、そういうことってすごく大事じゃないんじゃないかなというようなね、そんな思いに駆られております。まあ本当にあのね、この音楽というものの本質ね、あのそういうものをやっぱり見直す時期なんだろうなっていう気もしますね。まあね、僕もあのギターをちょっとですね、あのレコーディングに使ったのはあのギブソンの J45 の1991年製のギターをですねちょっと使ってみたんですが、ね、なかなかいい音するじゃないかというようなこともですねちょっと思いながらね、あの弾いておりました、ね、これ一旦ギター売っちゃおうかなと思ってたんですけど、だけどね、いやこいつはもうやっぱり売っちゃいけないね、やっぱり僕のところに来たギターでね、こうやってあの本当にね、ディアマイハートの時のギターもこのギターですからね、本当にあのなんかあのこうやってね、いろいろな部分でなんか節目の時に活躍をしてくれるギターだなというふうに思ってるんでね、もう本当にあのなかなか素晴らしいギター、自分の相棒なんだよなとかっていう気もしてきましたね。まあ、あのそういうようなものの中でですね、まあ、本当にあのこれからの音楽活動、ね、本当に楽しんでいこうというような気も、ね、してまいりました。なんかね、本当にあの、ね、本来の音楽のスタイルっていうのをやっぱり見直す、ね、こういうこととても大事なんじゃないかなとかっていう思うようになりました、ね、なんかあの本当にね、なんかあの新たなそのコロナ禍の中で その音楽活動のスタイル、ね、これとても大事なんじゃないかなというふうに思います。はい、そんなわけでですね、まあ、今日は なんかあのよくわかんない点ナビかもしれませんが、なんかそういうね自分の思いっていうのを普通になんか語ってみました。そんなわけでございまして、点ナビね、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。それではまたね、皆さんお元気でよろしくお願いします。点ナビ。